医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。高額医療・高額介護合算療養費制度。医療保険と総合事業を含む介護保険の自己負担額を合算して支給額を計算します。世帯内の国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者の全員が1年間、平成28年8月から29年7月に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。自己負担額とは、医療機関などに支払った一部負担金、70歳未満の場合の医療保険分は、一つの医療機関で、同月内に2万1000円以上支払った一部負担金から、高額療養費、高額介護サービス費の払い戻し相当分を差し引いた金額が対象です。医療保険、介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は対象になりません。なお、計算後の支給額が500円以下の場合は対象となりません。限度額は世帯の所得状況によって異なります。次にお読みする表でご確認ください。国民健康保険と後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している人は、各保険者へお尋ねください。限度額表、負担区分は2つに分かれています。負担区分ごとに、それぞれ世帯の所得状況に応じて示されている限度額をお読みします。負担区分1、後期高齢者医療制度と介護保険2、国民健康保険と介護保険70歳から74歳の人がいる世帯では、一定以上所得者67万円、一般市民税課税世帯は56万円。低所得者、市民税非課税世帯は31万円。ただし、同じ世帯の全員が市民税非課税で、それぞれの所得から必要経費、控除、年金の所得は80万円として計算を差し引いたときに、0円になる人は19万円。負担区分3、国民健康保険と介護保険1、2以外の世帯で一定以上所得者のうち所得額、総所得金額などから基礎控除額を引いた額が901万円超の人は212万円600万円超901万円以下の人は141万円。一般、市民税課税世帯は、所得税210万超600万円以下の人は67万円。210万円以下の人は60万円。低所得者、市民税非課税世帯は34万円です。表終わり。申請をお忘れなく。支給対象の後期高齢者医療被保険者と国民健康保険の納税義務者に1月末に申請書を郵送していますので、忘れず申請してください。申請時には申請書の他に次のものを持参してください。被保険者のマイナンバーカード、個人番号カード、または通知カード、印鑑、届出をする人の本人確認書類、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書。なお、顔写真付きのものがない場合、保険証や年金手帳など本人確認書類が2点必要です。 平成28年8月から平成29年7月までの間に、次に該当する人は申請対象となる旨のお知らせができない場合があります。支給の対象と思われる場合はご相談ください。市町村を超える転居をし、加入する保険が変わった人、他の医療保険から国民健康保険や後期高齢者医療保険に移った人、問い合わせ、後期高齢者医療担当、保険年金課、電話 229660、ファックス 260151、国民健康保険担当、保険年金課、電話229659、ファックス260151、介護保険担当、介護高齢福祉課、電話263939、ファックス263950。
世界に誇れる城下町、日本の20世紀遺産20選に選ばれました。問い合わせ、文化財課、電話471285、ファックス471290。2017年平成29年12月8日、伊賀上の城下町の文化的景観、旧城下町の都市景観に合わせた近現代建築群の代表例が、日本イコモス国内委員会の日本の20世紀遺産20選に選出されました。伊賀上の城下町の文化的景観構成資産、写真とともに選ばれた資産の名前が記されています。廃聖殿、伊賀文化産業場、旧上野市庁舎、上野公園レストハウス、上野西小学校体育館、旧上野城下町。日本の20世紀遺産20選の選出経緯。世界文化遺産に登録された20世紀遺産は、著名な建築家の作品に偏っているため、多様性が求められるようになりました。そこで各国の20世紀遺産を20件選定することになり、日本イコモス国内委員会内で2013年から議論が重ねられ、この度結果がまとまり発表されました。ちなみにイコモスとは、ユネスコ世界文化遺産に関する諮問機関である国際記念物遺跡会議のことで、文化遺産保護に関わる国際的な組織です。記念講演、パネルディスカッションを開催します。時、2月10日土曜日、午後1時30分から4時。ところ、ハイトピア伊賀5階多目的大研修室。内容、演題、伊賀上の城下町の文化的景観を考える。講師、日本イコモス国内委員会事務局長、矢野和幸さん。伊賀流空き家バンク制度、空き家を利活用しましょう。問い合わせ、市民生活課、電話229676、ファックス229641。近年、全国的に空き家が増加し、放置された結果、建物が老朽化し、倒壊の危険性があるものや、敷地内の樹木や雑草が伸びて、近隣に迷惑がかかるなど問題となっています。しかし、これらの空き家の中には、まだ丈夫で、十分に人が住むことができる建物が多く含まれています。市では、そのような空き家を活用していただくため、2016年平成28年10月より、伊賀流空き家バンク制度をスタートさせました。空き家バンク制度の流れ。制度の流れとして、 自治体すなわち空き家バンクと空き家の所有者、空き家の利用希望者及び不動産業者などの関係が図で示されています。図、空き家の所有者は自治体空き家バンク、以後空き家バンクと言います、に物件登録申請を行います。空き家バンクは現地調査を行い物件登録となります。また空き家利用希望者は空き家バンクに利用登録をします。見学相談会に参加できます。次に、空き家バンクは不動産業者などと協定を結んでいます。不動産業者などは空き家所有者、空き家の利用希望者とそれぞれに交渉・契約を行い、空き家を利用希望者の方に提供する運びとなります。図終わり。空き家の情報を利用登録者へ提供しています。空き家バンク制度の開始以来、2017年平成29年12月時点で、空き家を売りたい、貸したい人の物件登録申請数は92棟で、月平均では 5.1 棟となり、全国の月平均 0.9 棟を大きく上回っています。しかし現状ではまだまだ物件が不足している状態にあります。また、現在空き家を探している全国192世帯の人に利用登録者として登録していただいており、空き家の情報を随時市ホームページに掲載するほか、月に2回物件情報誌を利用登録者に発送しています。専門家からサポートが受けられます。市ではあらゆるニーズに応えるために、2016年平成28年8月30日に関係7団体と包括連携協定を結びました。これにより相談窓口ワンストップサービスを実現させ、行政と専門家によるサポートと支援が行えるようになりました。この他にも空き家バンク制度利用者を対象とした伊賀流安心住宅プランや伊賀市空き家バンク活用促進事業など、さまざまな支援制度を設けています。支援制度について詳しくはお問い合わせください。